一年に一回このように礼拝する時間をお与えくださって感謝しています。今日は以前に私がイエス様の絵をお見せしたんですけれども、また見たいっていう希望がありましたので、皆さん方にイエス様の顔って言いますか、絵をお見せしたいと思います。これはみんな人間が描いた絵ですから、みんな違いますよ。これはですね、キリストの中で最も有名な絵でね、振り返るイエスという題です。お金持ちの青年がね、イエス様からね、あなたが私に従っていきたいと思うならば、自分の全財産をみんなに分けてついてきなさいって言いましたね。その時に、その青年どうしました？寂しく去っていきましたね。これはね、その情景を描いた絵なんです。これはね、悲しそうにその富める青年を眺めている絵だそうです。それから次の絵。これはイエス様が十字架につけられた絵であって、これはですね、学院で私もらいました。ちょっと引き伸ばしてるんですけどね。それから3番目。これ、いつもらったかって言いますとね、1956年の1月15日に成人の日、祝う成人の日として、鹿児島教会への有志の方々が送ってくれたものです。だから、私にとっては思い出の、ね。それから、これは最初お見せしましたね。これは、失われた子羊ってありますね。99匹はいたけれども、1匹がいなかった。その99匹を残しておいて、一生懸命探しに行かれるイエス様です。みんな顔が違うと思いませんか？それから、今度は、これは、ゲッセマネの園で祈られるキリストです。カトリックの影響を受けてますから、ここに頭にこう光がありますけれども、これは、ゲッセマネの園で祈られたイエスキリストです。これは最後の晩餐の絵ですね。最後の晩餐ってお分かりですよね。イエス様が十字架につけられる前に、木曜日の夜でしたか、一緒に食事をした。その絵ですね。これは私が一番好きじゃないイエス・キリストの顔です。私はこちらの絵一番好きで、これが一番嫌いだと思いますが、皆さん、どのようにお考えになりますか？ただ、見られるだけで結構ですよ。星野富弘っていう、機械体操をしていてですね、子供たちに機械体操の演技を見せようとしてね、首から突っ込んで首が折れてね、骨が折れて口しか、物が言えなくなった方がいらっしゃるんですけれども、その方が書いた星野富弘氏の詩なんです。ちょっと読んでみますね。命が一番大切だと思っていた頃、これ生きるのが苦しかった。命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。どういう意味かと言いますとね、信仰を持つまでは生きる希望がなかったって。だけどね、イエス様を信じるようになってから生きる希望が湧いてきたって。ですからね、首から下言うこと聞かなくても、それでも生きていくのが嬉しいって書いてるんですね。私たちもこういう信仰を持ちたいと思います。もう一つよろしいでしょうか。時間が過ぎますけど、もう少しお許しいただきたいと思うんですけど、これはね、カトリック冠婚葬祭っていう本です。これは私自身が買ったものです。いつか強な光を呼んでらっしゃる方は、カトリックをすごく攻撃しているところがあったのを覚えてらっしゃいますか？カトリックが悪いっていうことを書いているところが。ところが、決してカトリックはそうじゃないんですね。大体3つに分かれます。一つはね、写真が小さくて見えますか？見えないですね。ね、考えられないんですけどね。バチカンのね、一番最初のローマ法王は誰だって皆さんお考えになりますか？ これ分かったら何か差し上げてもいいぐらいですよ。ペトロですって、ペトロ。ペトロが第一のね、あのローマ法王、こう書いてます。ペテロは、バチカン区の、いや、ペテロは、ガリラヤ区の網を打っていたときに、イエスに召し出された最初の日です。最初の弟子です。イエスが処刑されるとき、私はあの人とは関係ないと3度裏切りましたが、最後はローマで殉教しました。紀元67年頃でした。その罰と墓が、今のバチカン市国のサンピエトロ大聖堂で、世界中のカトリックの中心になっています。ペテロは、世代教会のローマ法王ということができます。どうでしょうか。それからもう一つ違うところ。聖母非昇天。聖母マリアが亡くなられたとき、御子イエス・キリストの嘘教えによって、マリアも一緒に昇天した、天国に行ったというんです。こういう点がカトリックとプロテスタントと違うんですね。私たちは今、マリアも静かに墓に休んでると思ってますから。じゃあ、いよいよ本題に入らせていただきます。今日は神に頼ろうっていう題でお話ししようと思いました。ある時、私の教会に電話がかかってきました。そして、私に話したいって方がいらっしゃったんですね。で、その方と話をしてたらね、自分はもう10歳になる、数何十歳になるからもう死の先がもう見えてきてると。先生、私のことですけど、私ももう先生ももう70を過ぎた。お母さんはね、もう80を超えてるからね、私はね、このままだとね、捨てるもんってなって寂しいからね、死んでしまいたいって言ったんですよ。だからね、私はこのように答えたんです。神様が生きていらっしゃるならば、ね、お母さんであっても、牧師、私であってもね、死んで耐えられないというならば、その間は絶対に死なないから安心していいよって言いました。そして、その方はですね、そうは言ってもだけど、実際現実の問題として、それは先生の言葉であって、そんなことありえないでしょって言いましたからね。じゃあ、結局の聖書の中には、その人が耐えることのできない心に合わせるって書いてますか？って言いましたらね、いや書いてない、じゃあそう言えるんじゃないんですかって言ったら、分かりましたって言ってました。今日のいよいよ本題に入りたいと思いますが、神にどういう意味で神に頼るかということですね。ある年の大きな新聞社の入社試験の小論文はですね、家っていう題でした。それはどういう内容かと言いますと、こういう内容です。ディオゲネスの家は樽であった。ディオゲネスと言いますのは、昔のガリラヤの哲学者です。非常に変わった人物で、とにかく質素に徹していた。いらないものは全て持たない。ですから、住むところさえ、古い樽を自分の家にしていた。また、この有名な哲学者の噂を聞いて、アレクサンダー大王がやってきて、お前がディオゲネスか、私はアレクサンダーだ。何か望みがあるかと尋ねたところ、ディオゲネスの答えは、そこをどいてください、日陰にしないでください、それだけが望むと答えた。ある時は真っ昼間に松明を持って一応走り回るわけです。お前は何を探してるんだ、私は人間を探している、人間ならたくさんいるじゃないか、いや私は本当の人間を探してるんだ、という人だったそうです。ですからね、この方はこういう歴史に残るほどちょっと変わったと言いますか、本当の人を求めたということでしょうね。私たちは今生きるのではなく生かされていることは実感できますか。例えばね、自分で生きていると思う人はね、何分間生きが止められるでしょう。ですから私たちは電気は消すますけど心臓は動いているわけですね。なぜ私たちは毎年健康診断を受けた方がいいって言われるんでしょうか。それは私たちが体がやっぱり完全じゃないからじゃないでしょうか。初期の頃ですね、ロボットを作っているロボット博士の苦労話があるんですけれども、その話を読んで面白いと思ったんですけどね、ロボットはね、何でもできると思うけど、今のロボットは話しかけたりしますけれども、初期のロボットはそうじゃなかったんですね。 一番ロボットを作るときにね、一番苦労したのはね、何かって言いますとね、丸い普通の卵がありますね。普通の卵をね、割ろうとしても割ることができなかった。今は割れるんですよ、初期の頃ね。どうしたら割れることができるだろうかと考えた。そしてね、このロボット博士はね、もう一つ不思議に思ったことがあります。それは何かって言いますとね、なんで人間の耳は開いたままなんだろう、そしてね、鼻も開いたままなんだろう、ね、耳も塞がれてね、耳も塞がれて口も塞がれればね、騒音も聞こえないし楽じゃないかと考える。ところがね、耳はどういう働きをするかと言いますと、火事だとか何かあった時に耳がなかったら聞こえますか。それから鼻も、鼻で呼吸する方が大事だと言われてますよね。ですから私たちは耳っていうのは本当に必要なものであって、鼻も必要なものだということが分かりますね。今日はちょっとこう医学的に間違ってたら後で山先生に矯正していただきたいと思うんですけれども、心臓は私たちに心臓がありますね。大体自分の握り拳ぐらいが心臓の大きさらしいです。男の人にしても女の人にしてもね。そしてね、その心臓はですね、2万キロメートルのパイプ、血管を全身に流れていてね、1日にね、約9000リットルの体が血を回ってるんですって。ですからね、1年に直すと4000万回血液がぐるぐる回ってるんだって。もう70を超えましたけれども、だいたい70歳を基準に考えたんですけどね、70歳でね、記憶をたどっていくと、あらゆる記憶が頭に入るんですけれども、ある学者がですね、ある実験をしたんですね。この人はね、いろいろ意味のない言葉をね、覚えさせたら大体何パーセントぐらい聞けるだろうと考えたところね、面白いことにね、1日目に覚えた言葉の 60% はね、次の日に忘れてしまうって。ところがね、あとの 40% はね、そのうちの 32% は過去のことを忘れることがないって。どういうことかと言いますと、皆さん過去のことを思い出すことありません？あの人は今どうしてるだろうかとか、私はあの人に何か悪いこと言って悪いことしたとかって、そういうふうに考えたりすることはありません？それがいわゆる脳の働きだったんですね。そして私たちはね、生かされてるっていうことを知る一つの方法は、今さっき言ったように息を止めて我慢することですね。ギネスブックというのはご存知ですか？ね、世界中で最も一番苦しい死を選んだ人っていうギネスブックのナンバーワンがあるんです。それはどういうギネスブックか分かりますか？彼はね、死ぬまで息をしなかった。息を止めたままね、口からも鼻からも息を止めないでね、5分ぐらいになったら倒れてしまってね、20分経ったらもう完全に死んでしまったって。これはギネスブックに載った一番苦しい自殺だそうです。ですから私たちはそんなバカなことをする必要はありませんけれども、我々は息ができなかったら死ぬということは、この酸素とか窒素を送ってくださったのは神様でしょう。面白いことに、救急車で運ぶときには本当は空気の組成からすれば窒素が一番多いらしいですね。ところが救急車の場合は酸素を入れるらしいですよ。そうして助けるみたいですね。創世記の一章の一節には、初めに神は天と地を創造された、終わり、終末は初めがあるからこそ終わりがある。そのうち私たちはね、初めにっていう言葉が使われるということは最後があるということではないでしょうか。その前に歴史について考えてみたいと思うんですけれども、進化論的な考え方はね、一番最後に一番最初にアメーバみたいなものから進化していった。ところがね、進化論はね、最終的には人間にたどり着くと考えたんですけれども、どう考えてもそれはできないんですね。あるものはね、90何パーセントの確率でチンパンジーになるんですって。そしてね、あと何パーセントかの違いで人間ができるんですって。この違いは大きいって書いてました。ね、チンパンジーに、私がね、チンパンジーに代表して宣教師として行って、話をしてもね、チンパンジーは分からない。 人間だけが神様のことがわかる。神様はね、人間にだけ特別なことができる力を与えてくださった。ですから、私たちは神様を信じることによって、平和な信仰生活を送ることができるんですね。それから日本にはもう一つ変わった歴史観があります。輪廻思想って聞いたことがありますか？私が死んだらね、五代先にまだ私が生まれる。そしてね、その後にまた別の人が生まれるというのを輪廻思想って言うんですけど、昔は 何千万だったのに、今は1億を超えてますからね、輪廻思想というのはありえないですよね。だって、800万だった方が1億2000万に生まれ変わることできますか？ですから、これは間違いですね。聖書はじゃあ何と教えているかというと、聖書はね、最初があるから終わりがあるのです。創造があるから終末があるのです。それはあるかも、あるいは一つの線のようなものであるかもしれません。アメリカの高校生を対象にした歴史の教科書に、文明の潮流という本があるんですね。この本はね、キリスト教の立場と、進化論の立場と両方書いてるんです。あなたはね、創造論を信じても構わない。進化論を信じても構わない。という、高校があるそうです。ところが面白いことにね、両方の立場を比較するとね、神様を信じるという人が圧倒的に多いって。先ほど一番最初に話をしたときに、私が祈ったときに祈りが聞かれたって経験するのは生きてる証拠じゃないですか。ですからね、キリスト教は体験の宗教と言いますから、こんな高いところから言ったら失礼ですけれども、自分がね、祈りが聞かれたっていう経験がないと、本当の信仰の意味はないんじゃないかって気がしますけれども、そう思いません。それでね、提案があるんですけれども、もし皆さん方がですね、何か一つのことで困っていることがあったらね、それを決めてね、朝昼晩と時間を決めて、例えば5時、6時、7時って時間を決めると難しいですからね、朝起きた時にお祈りする。夜眠る時にお祈りするっていうのを繰り返していってね、それでもなお祈りが聞かれないかどうかおっしゃってください。おそらく 100% 聞かれていると思いますよ。もしこう言って、一ヶ月経っても聞かなかったら私に言ってください。そういうことは絶対ないと私は思ってますので。アメリカで薬屋さんがあってですね、薬屋さんはだいたい11時までアメリカでは営業するそうですね。ところがね、ドアを閉めようとした時に一人の少年がやってきてね、ブザーを鳴らしてね、お家の人が病気になったから薬をくださいって、お母さんが病気になったから薬をくださいって来たんです。そしたらこの人は閉店前でしたから、もう嫌になって憂鬱な顔をしてね、しぶしぶね、薬を渡したんです。そこにはね、二つの、入れる容器があって、一つの方は開けっぱなしになってた。もう一つの方は閉まっているのが普通だったんだけれども、その日はね、両方とも開いたままになったんです。そしてね、劇薬の方をね、その少年に渡したって。その時にね、この薬屋さんね、今までやったことがすっかり忘れてしまってね、これを飲んでしまったら、もう明らかに死ぬから大変だ。そこで彼は生まれて初めてお祈りしたんです。神様は今までお祈りしたことはありませんでした。だけどどうぞ私の祈りを聞いてください。家族を守ってくださいってお祈りしたんですって。そして行っても立ってもたまらなかったところね、30分ぐらいしてピンポンとなってね、おじさん、悪いけどね、薬の瓶をなくしたからまた作ってちょうだいって言ったって。その時にね、この薬屋さん思わずの男の子を抱きしめたんですって。そしたらね、男の子は意味が理解できないからケトンとしてたんです。そしてその時からはね、そうこう感じたそうです。私は今までね、神様なんか必要ない。自分がしっかりしていれば神様なんか必要ないと思ったけど、そうじゃないって。人間は限界があるって。どんな立派な人であってもね、信仰は必要だっていうことを感じたって。そしてね、それから思い出をしてね、これからは毎週教会に行きますと約束をして、教会に行くようになったって。私たちもそういう、毎週教会に行くのが当たり前に思ってますけれども、中には安息日に問題を出されている方もいらっしゃるんですよね。私も高校を卒業した後、 公共施設で働いてましたけれども、アンスミッチを守れないために学院を辞めまして、先生学院に行って牧師になったんですね。そしてね、学院に行って牧師になったおかげで、今でも学園の友達と文通してますよ。そして今日手紙をくださった方も、私が教会にいた時の信者さんですからね。ですから私はいろいろな経験をしましたけれども、神様のもとにあって信仰生活というのは本当に素晴らしいと思うんですね。そしてね、カトリック教会の方に会ったり、あるいはモノメロ党に会ったりしても絶対否定しないでください。モノメロ党の方はもう話しない方がいいですね。私のところにある時、モノメロ党の方が来られてね、私はエホバの証人から来ましたって言ってからね、私が今は正確にはエホバじゃなくてヤウェって言うんですよ言ったら、いやエホバが正しいって言ってました、ね、そしてね、なんで輸血がいけないんですかって言ったらね、人の血を入れるからって、ね、生物は食べたらいけないんだって、じゃああなた刺身とか何か食べませんかって言ったら黙ってましたね。だからね、物目の党は相手にしない方がいいですけれども、やはり私たちはね、自分がセブンスデーであることを確信して進んでいきたいと思うんですね。私はいろんな教会に行きました。学生時代に、三育学園の新学生時代の頃に、カトリック教会とかいろんな教会を訪問してね、あらかじめ自分は三育学園の学生、セブンスデーの学生でね、教会を回していただきたいってカトリック教会に行ったらね、カトリック教会の神父の方なんて言われたか分かりますか？私たちにとって一番の敵が来た。ね、アナスケチ土曜日を守って日曜日を、一番の敵が来たって。だけど案内してどうぞご覧くださいって。だけどその帰りにね、もし神父様の言うようにね、日曜日がね、安息日であることを証明してくれたら、今からでもすぐプロテストをやめてカトリックに入りますよって言いましたら、それは聖書にないのは分かってるけれども、自分たちはローマ法の権威で変えるんだから、その権威に従ってるんだっておっしゃってましたね。ということはイエス様に従うということは素晴らしいことだし、カトリック教会の方であっても何もいいことができない。じゃあ最後にマタイによる福音書の6章を見て終わりたいと思いますが、マタイによる福音書の第6章33、34ですね。よろしいでしょうか。新旧約は11ページ、公約は何ページになるか自分で見ていただきたいと思いますけれども、7章の6章の33節、34節。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自身が自らが思い悩む。その日の苦労はその日一日だけで十分である。私たちは神様を信じて神様にお委ねしてですね、どんな時にも神様が最善の道を導いてくださっているんだということを信じて前進していきたいと思います。